皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は虚像を捨てようです。虚像、実と虚の虚ですね。虚像を捨てないと大変なことになる時代だというのがね、私の最近の印象なんですね。最近本当に商売替えをしようとかですね、まあ再就職をしようとか仕事を変わろうという人が結構多いんですね。その時ですね、やっぱりその今までの自分のやり方がうまくいかなくなって、まあそういう変化に直面する、それが普通なんですね。でその変化にこう直面した時ですね、同時にやっぱり自分自身の実像というものが見えてくるわけです。例えば大きい会社なら大きい会社に入ってですね、出世もまあかなり順調にいったと。で年収がですね、今年収600万なら結構もらってる方という話になるわけですね。じゃあ年収800万円にしましょうか。年収800万円もらったところすごくもらってると、大変な実力者だと、内外の人たちが褒めてくれる。ねえ、これはやっぱり自分もね大したもんだとこう思ってる。ところがある時ですね、まあ、給料が高いからやめてくれと言われる。給料が高いからやめろとは何事かと思うんだけども、とにかくやめろと言われたらもうやめるしかない。でじゃあ自分はね何ができるんだ。俺はもうですね、こんな大企業で800万円も年収取れるぐらいの仕事でね、同期の中のトップを切って走ったんだから、さぞ何でもできるんだろうと思ったらですね、いやーなんか何もできない。どこにも就職がない。年収250万円ならあると。そんな仕事ができるかと。ねえ、どっかの中小零細企業でね、そんなあんた体を動かすような仕事ができるか。俺はこんな仕事ができるんだなんと思ってるとですね、永遠に仕事がないんですよね。やっぱりこの、人々ってですね、まあ人って誰でもそうなんですけども、自分のイメージというものの中で仕事をしてんですね。自分のイメージというものの中で仕事をしていて、その自分のイメージというものがですね、今の現実に合うならいいんですけども、今の現実に合わないとそれはまさに虚像ということなんですね。空想と言ってもいいですね。空想になってしまうんですよ。で、その空想というものもですね、まあね、SF 小説じゃありませんけども、まあ、なんとなく温めているだけのものならね、まあそれはそれで何も害もないんですが、その虚像とか空想のもとに生活をしようと思うとですね、これは大変な問題になってくるわけなんですね。で、一番初めにそこで必要なものが、やっぱり自分自身の今まで持っていた虚像を捨てるっていうことなんですね。まさかという話を聞いてみる。まさかという現実に直面してみる。で、自分が実際に世の中でどんな評価を受けてるのか。それは今までのですね、企業や今までの業界の中での評価を考えてるからね、見えなくなるんです。年収はいくらなんて話もありますがね、なんかインターネットでね、あんたはいくらですよって評価してくれるページもあるようですけども、あんなのは非常に限られた世界でのですね、評価でありまして、まあ大体普通の人はですね、糞尿製造業以外にはあんまりできないんですね。糞尿製造業はですね、大体みんなできるんですよ。これができなくなるとですね、なんか明日も死んじゃうかぐらいなもんなんでね、大体は糞尿製造業はできるんですが、じゃあその糞尿製造以外に何かできることがあるんですか、一つずつ順番に書いてってみてくださいって言うとですね、これはですね、なかなか大変なんですよ。すなわち相手があって初めてできることなんです。私は経理ができますっていうのは、経理を必要とする会社があって初めてできることだし、あるいは私は何とかのスーパーバイザーができますっていう、そういうことであればね、その職場があって初めてできることなんですよ。ね、人がいて初めてそのスーパーバイザーする人が必要になってくるわけですから、そう考えてくると、人の持っているこの実力って言いますか、あるいはその自分の価値というのは、社会とかシステム、会社というものがあって初めてそこでですね、価値を生むもんなんですね。すなわち利用できて初めて価値が生まれるもんだというふうに、ことがわかると思うんですね。利用価値なんですね。そのいう仕事上のですね、なんか価値というのはね、だいたいそんな風にものを見るわけですよ。ですからね、どこにもその利用してくれる人がいなかったら、できることは糞尿製造業だけだと。これじゃ誰もですね、 まあ、興味ですね。その糞尿もですね、肥やしに使うわけではありませんから、ねえ、誰も金をくれないと。まあ、こんなことになっちゃうわけですけども、さあ、そこからが勝負なんですね。基本的に一旦自分のその原点というものをですね、見てしまうとですね、そんなに怖いものはないんですね。基本的にみんなですね、本当はいろんな能力を持ってるわけですから、糞尿製造しかできないとこから始まってね、自分のやっぱりできることを一つずつ積み上げてって、それで自分なりのこのなりわい、生きるその技というものを皆さん身につけていくわけですね。で、時代が変わるからなりわいもどんどん変わっていくんだけども、でも逆に言えばですね、自分の持ってる実力だとか、自分の持ってる個性というものがあるわけですから、新しい世の中で本当に役に立ちそうなことをですね、自分なりに考えて行動していけば、いくらでもできるわけですね。で、そうやってですね、まあ本当に前向きに考えていくとですね、いくらでもこの自分の仕事というのは次に見つけることができるし、まあ極論すればですね、いろんな仕事をありがたいと思って、まあそれをね、どんな新しい仕事に就くことも、それはできると思うんですね。しかしやっぱりですね、その中で、最大のやっぱりそうなるためのその障害物が、やっぱり今自分が持ってるですね、その虚像をですね、守ろうとすることによるですね、いろんな問題なんですね。自民党なんかもですね、結局最後の3ヶ月で一気に民主党に負けたわけですけども、まあ今までの自分たちが持ってきた、与党というものの虚像、これをやっぱ捨てられないんですね。だから未だになんか自民党を見てるとですね、なんかまだ政権の座に少しいるようなね、そんなものの言い方をしている人たち結構いますよね。前にもこの放送でいたと思いますが、旧社会主義圏のね、東欧が東ヨーロッパを崩壊した時に、その共産圏のね、共産党の幹部だった人たちが、共産党の崩壊から10年経ってもですね、なんかこんなはずじゃなかったよなぁと思いながら暮らしてるよって話を紹介したことありますが、あれと全くなんか同じ雰囲気を感じるんですよね。今の自民党の連中もですね。これ金融機関もそうだと思うんですよ。金融機関クビになっちゃってですね。ねえ、その今でこう華やかにですね、自分の金儲け一生懸命やってた人たちがですね、金を失われる。しかしやっぱ頭の中はですね、その昔の華やかな時代のことが忘れられないんですね。そうするとやっぱりこの自分の虚像がですね、捨てられなくなっちゃって、結局なんか、まあ仕事がない状態になっちゃうわけですよね。あるいは家族ってのもそうなんですね。家族もやっぱり虚像の中に生きてるとですね、本来こう助け合うっていうところに行かないわけですよ。そのなんか演じるっていうのかな。家族もみんな演じ合っちゃうと、結局最後助けるっていうことができないんだね。助け合うっていうのはですね、非常に生々しいことなんですよ。大変なことなんですよ。それは皆さんあのサウンドオブミュージックの映画でもね、見ればお分かりの通りですね、一人はみんなのため、みんなは一人のためにという、あれが家族ですから、あるいはですね、この戦前のですね、大家族のいろんなね、悲惨な物語もたくさん小説になって残ってますでしょ？そのやっぱりね、大変なんですよ、この家族で助け合うなんていうね、綺麗事では済まなくて、大変なことになる。でもその大変なことが実像なんですよ。大変な現実が実像であって、どうにもならない、自分一人ではもう身動きもつかない、へたれ込んでですね、動きもつかない。これが実像なんですよ。そこからスタートするんですね。そこからスタートして何とかならんかと言って、あれもダメ、これもダメ、いろんなことやってみて、それでもダメでどうにもならない最後のところで何か見つかるかぐらいのものはね、やっぱり世の中に必要なんですよ。ね、そういうところに行かないとですね、何にも未来は見えてこないんですね。ですからやっぱりですね、もう最後はね、自分一人で絶望の橋をですね、ギリギリのところで渡るぐらいのね、状況になっちゃうんですよ。虚像が大きい人はね。初めからあんまり虚像なんかを持たないで暮らしてる人は割とスイスイスイとですね、まあ時代が変わっても次へどんどん動いていくんですけども、虚像の大きい人はですね、大変な苦労するんですよ。でも一旦ですね、そういう虚像が剥がれるとですね、まああんまり同じような虚像を作るっていうことはあんまりないと思うんですね。虚像が捨てられないでそのまま一生何十年も悩む人も結構いますけども、一旦虚像が捨てられればですね、まああとはだから、まあ割と現実味を持って生きていかれるんじゃないかな。まあそんな感じがするんですよね。だから本当に今という時代はですね、自分でその自分の虚像を守るために、自分で閉じこもって引きこもって、自分で檻の中に入って中から鍵をかけて自分から出てこないと。檻の中に中から鍵をかけて自分で出てこないと。自分から出てこない。まあこういうふうなね、ふうになっちゃう人がたくさんいるわけですな。非常にもったいないんですよ。でね、気持ちを変えるのはですね、気持ちで変えることはなかなか難しいんですね。 気持ちを気持ちで変えられる人はよっぽど強い人で、よっぽど状況のいい人で、やっぱりその行動で変えるしかないんですよね。何でもいいと思うんですよ。それこそ旅行してみんでもいいしね。それからね、農作業やってみるでもいいし、とにかく非日常的な状況に自分を置いてですね、まあそれでその虚像を捨てていくっていうことが一番ですね。で、虚像を捨てる間はですね、その想像もつかないことがたくさん起きるわけです。打ちのめされることがたくさん起きるんですね。なわち自分の思ってることと現実が違うんだから、その間にですね、驚きもありですね、焦ることもあり、落ち込むこともたくさんあるんですね。でもそこを結局乗り越えないと永遠に虚像は捨てられないわけですよ。これも前にもね、この放送で何回も紹介したことありますけども、昭和20年8月15日日本が戦争で負けましたね。天皇が敗戦だと言いますね。まあ敗戦っていうか終戦っていうかな、終戦の詔書を読みますね。あれを聞いて自殺した若者が結構いたんですよ。ねえ、せっかく戦争が終わってこれから新しい時代が始まろうってのにですね、戦争負けたからってね、若い人がね、自殺しちゃうんだね。ああいうことがね、こういう転換期って起きるんですよ。虚像を守るためにね、自殺しちゃうわけだね。それはあまりにも悲惨なことで、だから今の日本なんか年間3万人以上の方が自殺してるわけでしょ。一番これはね、やっちゃいけないことなんですね。だからもう本当にこういう時ってですね、まずトップ自らが虚像を捨てなきゃいけませんね。まあ、鳩山さんなんかの場合はですね、前の首相に比べればだいぶよろしいかなと思いますが、まだしかしね、もう一つの番組言ったように経営っていうものはできてませんから、まだ虚像がですね、随分残ってるんですね。で、今度やっぱ経済界ですよ。まあ、経済界なんかですね、大企業なんかね、虚像以外、虚像を追いかけてる人ばっかなんじゃないの？あ、出来もしないですね。なんかそのシェアナンバーワンを目指してみたりね、出来もしない黒字経営を目指してみたり、出来もしないなんかね、夢物語の計画をですね、経営計画を作ってみたりね、あるいはその出来もしないような流行を追いかける経営をやってみたり、ねえ、もうとにかく考えてることはですね、自分の人事のことばっかでさ、そんなですね、虚構に満ちたことばっかり日々議論をしていてですね、会社がまともに動くはずがないんだね。会社の現場では人が辞めたりですね、不良品が出たり、いろんな問題が起きたり、うまくいかなくなったり、どんどん破綻が広がってるわけですよ。戦争負けの日本軍と同じでしょ？現場ではどんどん悲惨なことが広がってるのに、全く無視してですね、まあとにかく強い者勝ちで、現場ももうみんなね、自分のことだけ考えて生き残りしか考えないし、トップも同じことやってるし、昔みたいに天皇がいないからね、もう終わりだという人もいないし、だからこのままですね、精進、焼き尽くすというような感じでですね、もう行くしかないわけね。で、そこまで来ますからね、やっぱりね、これは虚像だと思う人も結構いるわけですよ。で、勇気とまだ元気のある人はそれを飛び出してこれますからね。で、それがまあある程度大きくなったところで、今度は社会全体の虚像を壊さなきゃいけませんね。これはもうね、経営者でありですね、それからその政治家の仕事なんですよ。いわゆるトップリーダーの仕事なんですね。トップリーダーはですね、そのいわゆるビジョンというものを出さなきゃいけないわけですけども、このビジョンがですね、虚構じゃダメなんですよね。もっと現実的なビジョンでなければダメなんですね。前から言ってるように、今の日本なんかですね、いろんな資源がですね、分散してるだけなんですから、人も技術も金も分散してるだけなんで、これ集めてくればいいわけですよ。無理やり統治の力によって集めようとするから、ことごとく失敗するんであって、いや、これは、横型リーダーシップで、みんなをその気にさせてね、その気になった人から集まってくればですね、これは簡単に集まるわけですね。なわち、ここにはね、人格の差が結構あるんですよ。やっぱりね、恐怖のリーダーシップしかできない人ってのはね、人格的に問題があるんですね。で、人格に問題のある人が最後に上に立ってですね、全部ぶっ壊すんですよ。これがやっぱりね、この10年でしたね。暗くて冷たくて人格に問題があるからね、やっぱ出世できるんですね。だから最後のそういう人たちが出てきて、まさに破壊をしたわけで、まあ壊すものがなくなるとそういう人たちいなくなるわけで、今度は再建なんですね。だからやっぱりこう天はですね、よっぽど徹底的にここはですね、掃除をしたかったんだと思うんです。普通はね、こんな絵でのさばらせないですよ。戦争終わった時だって天皇がもうやめって言いましたからね、本土決戦やらないでですね、終わりになったわけでしょう。ねえ、だからそんな暗く染めたい連中もね、それ以上暴れられなかったわけですよ。でも今回は、やめっつう人いませんから、いや、これは極限まで行っちゃうんでしょうな。だから、っていうことはもう遺伝子すら残らない、霊すら残らない、 ねえ、そのお粗末な連中っていうのは、そんな感じだと思うんだよね。だからやっぱりその極限まで行って、もうね、ゲゲの鬼太郎に出てくる妖怪の最後みたいにですね、まあ、あーって言いながらですね、無限地獄までずーっと突っ走っていくと。まあ、そういう人たちがね、トップリーダーとか、その恐怖のリーダーシップやってる人たちはやっぱそうなんですよ。自分でそれがいいと思って、それしかないと思って突っ走るんで、もう虚構が虚構であることはわかんなくなってんだね。早く飛び降りなきゃダメですよ。早く飛び降りて、で、自分の実像に目覚めるまでにですね、まあそうでしょう。人によって違いますけども、長い人だと10年かかっちゃいますよね。長い人だと10年かかっちゃいますから、まあ短い人でも半年1年ぐらいすぐかかっちゃいます。普通は2、3年かかりますよね。まあだからこの間はですね、まあとにかく食いつなぐなりなんなりですね、たくましく生きていかなきゃいけないんだけど、やっぱりそのいろいろ試行錯誤が必要になってきますよね。いろんな人に会ってみたり、いろんなこと言ってみたり、とにかく行動していかないと自分の虚像はですね、消えないんですよ。とにかくね、何でもいいからね、それこそインターネットなんか使って頭ばっかり動かしてるとダメなんで、頭でないとこう体で感じるっていうこと、考えることなくて感じることを行動することによって初めてですね、虚像って剥がれると思うんですね。だからそういうことを皆さんね、どんどん本気でやっていただかないとね、これ本当に悲惨なことなんじゃないかと思うんですよね。空間がですね、歪んでんですよ。歪んだ空間にいるからみんなおかしくなっちゃうんです。で、だから歪んだ空間から出てこないと成功しないんですよ。ですからその歪んだ空間ってのはみんなでその虚構を支えてるんですね。だからやっぱりその虚構を自分で捨てて、自分の中にある虚構も捨てて、ね、自分は糞尿製造機なんだと、そこからスタートする。それぐらいまで来ればですね、まああんま怖いことはないんじゃないかなと思うんですね。まあそれに対しましてもですね、これから本当に必要なものはリーダーシップですよ。人もいるんです。技術もあるんです。金もあるんです。みんなあるんです。自然もあるんですね。あとはそれをですね、いかに上手にですね、つなげていくかなんです。で、ね、やりたい放題の投資と違うことは、やりたい放題みんなを集めることができないものが、できないのが本当の横型リーダーシップなんです。みんながその気にならない限り、何もできないのは横型リーダーシップなんです。そこが投資と一番違うとこかもしれませんね。ですからみんながその気になるかどうかっていうところは、そこに天の意志が入ってるか入ってないかということなんです。みんながその気になるということは天の意志が入ってるということだから、みんなの反応を見て、みんながどういう言葉で動くんだのか、どういうことをしたいと思ってるのか、それは言葉で本人自身もわかんないことが多いんですよ。行動してみて初めて本人がこれだってことも、言うことも多いから、これはもう最後はね、直感なんですよ。直感とインスピレーションで、こっちだっていう方向に動かしてみて、で、みんながついてきたら、あ、そこにちゃんと道があるんだ、あったんだ、ということになるわけですね。まあ、こういうことはですね、理屈っぽい人にはなかなかできないんですわ。理屈っぽい人にはなかなか難しいんで、だから理屈はあんまこねないようにね、理屈こねてると自分で自分の虚構の中の虚構の迷路に入っちゃいますから、まあ、理屈はほどほどにしておきましてですね、もっとやっぱり、その、天のイメージ、天のインスピレーションって言いましょうかね、まあ、大きな世の中の流れ、というものをですね、ちゃんと感じて行動できる自分に変わっていただかない、いただくことがですね、非常に重要じゃないかなと思うんですね。まあ、どうでしょうかね。やっぱりその、どんな人にもやっぱ原点というものがちゃんとあるわけですよね。で、幼い頃のことでもですね、今のことでもいいですが、やっぱり自分の原点とありますから、その原点というのは本当に腑に落ちる何かだと思うんですね。腑に落ちる何かというところからですね、始まりますから、やっぱその自分の心の中に眠っているものに対してですね、それはやっぱりね、嘘をつかない方がいいと思いますよ。自分の本心に嘘をついている間はですね、結局やっぱりですね、虚像から抜けられないんで、そのままそこにね、うずくまる形になっちゃうんですね。で、やっぱり本当にこれから先は誰と共に生きていくかですね。結局新しい世の中っていうのは新しい人の集団でしょう。だから誰と共に生きていくかが決まるんですよ。友達がいるかいないかでね、本当に決まってくる世の中なんです。友達は自分で探さないとやっぱいないわけですね。本当にやっぱりこの混乱の時を渡っていく友達、仲間がいる人は幸せだと思いますよ。だからそういうね、ところになかなか来れない人はね、なんか一つでもいいからね、行動してみたらいいと思いますよ。ね、竹で切った笛なんか吹いてみたらどうですか？うちも時々遠山行ってね、来る方に吹いていただくんですがね、普通の竹あります。あれ切ってきてですね、穴開けるとね、ピーって音が出るんですよ。あれ自然の音ですからね、いい音なんですよ。本物のアナログの音で、まあ、ちょっとね、 まあ、横笛なんですね。だから丸から開けて横から息吹くんですけども、本当に簡単なですね、笛だけども、本当に自然のいい音がするんですよ。なんかね、ああいう笛の音を一つ聞くだけでもですね、随分あの気持ち楽になるんじゃないんでしょうかね。なんかやっぱりそのデジタルの音、あるいはね、いがみ合う人の声だけ聞いてるとね、ろくなことはないですよ。やっぱりそうやってね、非常に簡単な方法でもいいからね、竹の笛一つでもいいから自分でちょっと作って吹いてみるとかね、何かそのね、自分の中に眠っているですね、よどんでいる空気をこうね、入れ替えて、虚像を捨てることができるようにですね、まあ自分なりにその努力していただいて、で、あとはね、まあいい人にさえ出会えればですね、まあそこから新しい人生始まっていきますからね。まあとにかく大変なんですよ。とにかく虚像を捨てるってのはね、ものすごい困難が伴うんだけども、どうしてもそこを克服しないと次が開けていきませんのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は虚像を捨てるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。